急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回キネマの神様が選んだ作品は魔女がいっぱいです。あらすじお願いします。
はい、2020年アメリカ映画、魔女が実在していた1960年代のアメリカ、とある豪華ホテルで魔女の集会が開かれていた。その集会に偶然紛れ込んだ少年は魔女たちの恐ろしい計画を知ってしまい、というお話です。
はい、ということでテンション聞いていきましょう。あ、こたつ、これポスターとか見ればすぐに分かることだったんでしょうけど、僕はもう映画を見終わったのに、ああそうだったの気づいて納得したと同時に、でもなぜっていう感じです
おー、
はい、さあ、おまけさん、はい、
なんかやっぱこうあれですね、原作ロワルド・ダールさん、
はい、
チャーリーとチョコレート工場とか BFG ビッグフレンドリージャイアントとか見て、今回も見て思ったんですけど、なんだかよくわかんないな
はい、さあタンタン。
はい、なんかアン・ファサウェイのこと好きになっちゃうなって思いました。
おー不思議。さあ、こちらですね、監督ロバート・ゼメキスです、
うん、
そしてね、先ほどおまけさんが、言ってました、原作がですねロワルド・ダールです。脚本をロバート・ゼメキス、そして、ケニア・バリスさんが務めております。そしてもう一人ですね、どえらい方入ってます、
うん、
ギレルモ・デルトロ。
おろろろろ、
なんでっていうね
そう ね、あとデルトさん制作で入ってて、制作にはなんとアルフォンソ・キアロンも入ってるみたいですね、うん、
びっくりしますね。
おろろろ
なんか全体的にもうなんでっていう
なんで
全体的になんでって感じなんですけど、キャストがですね、
うん、
アン・ハサウェイ、
うん、
オクタビア・スペンサー、
うん、
スタンリー・トゥッチ、
うん、
などいる中、まあね、まあ声でクリス・ロックさん、
そう、あれ誰だ、なんか聞いたことある、
うん、
なんかそうか、クリス・ロックだったのかって、あの最後のエンドロールで分かりましたね
ね、
はい、
で主演の男の子がジャジール・ブルーノです。さあ、こちらのメールをですね、皆さんからいただいております。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらのメールね、ネタバレ込みとなりますので、まずはネタバレしない範囲でおしゃべりをしながら、その途中でこちらネタバレありのメールをご紹介させていただいて、僕らもネタバレありで話していこうといういつもの流れでやっていきたいと思います、うん、よろしくお願いします。
はい、
もう最初からね、こう明かされてることなんでね、僕が驚いたポイント先に話しちゃおうかなと思ったんですけど、原作がロワルド・ダールだったっていうことです。
あ、
はい、僕それ何にも知らずに、もう、ま、ポスターも何にも見ずに行って、
うんうん、
なんかすげえペーなーって思いながらロワルド・ダールっぺーなって思いながら、
うん、
もうあの映画を見終わった後に企業ロゴアニメーションみたいのでロワルド・ダールって出るじゃないですか、楽しげに、
うん、はいはいはいはい、
あそこで、え、何これ、ロワルド・ダールのザ・ウィッチーズって出て、そうだったのかってね、すごい驚いたんですよ、うん、なるほどねみたいな、ってことはなぜ今これをみたいな、なぜこれを今映画化したんですっていう逆の疑問がすごい湧いてきて、
うん、
答え出ずっていう感じで、
うん、
ね、びっくりしましたね。まあ、もちろんこの魔女がいっぱい自体はすでにね、ジム・ヘンソンのウィッチズ、大魔女をやっつけろっていうのがすでに90年にあって、
お
う、
うん、これは別に人がやってるんですか？
だからこれはネズミたちとかがきっとあれでしょうね。
そういうことか、
うん、
やべ、ちょっと興味湧いてきたな。
これ興味湧くよね、
うん、
なんだろう、子供を本当にこう、なんだろうね、ファンタジックにいじめる作品ばっかりの人なんですよ。
そうだね、うん
うん、まあ、チャーリーとチョコレート工場だってリメイク作品だったじゃないですか、
うん、
でその時にやっぱジョニー・デップっていうのがバーン、
うん、
キャラクターのアイコンとして生えたっていうのはありますよね。
そうだからやっぱりね、チャーリーとチョコレート工場はやっぱジョニー・デップがやるビヨンカのキャラクターがバシッとハマってるから、
う
なんだか見れるんだけど、これ本当に見やすい話なのかみたいな。
そう、話は本当に話はどうかしてる話ですから、
基本的に。みんななんかみんな大好きみたいに言ってきて、本当に大丈夫かみたいな。
そうなんですよ。本当にそんな感じなんだけど、それをね、うん、やっぱ今じゃあ大魔女、まあ大魔女、
なるほど、その方程式だ。
そうそう、その方程式的にやれるっつったらじゃあ誰よっていう中で、うん、アン・ハサウェイでしょっていう感じは理解できるんですよね。
うん、
リメイクするなら、そうそうそう、できるのこの人の感じはわかるんだよ、
うん。
もうそれを結構踏まえた上で、うん、だから今なんでっていう。
そうね。
今なんで感が本当に強い。
うん、
そもそもロバート・ゼメキスって人が、
うんうんうん、
やっぱりやはり差別主義者の面が強いという感じで、
うん、
捉えられること多いと思うんですよね。バック・トゥ・ザ・フューチャーにしろ、うん、フォレスト・ガンプにしろ、黒人に対する、まあ、いないことにしているような感じ、公民権運動の件とかもあえて全然触れないように、
うん、
無理やりこう改変してしまい描いてしまうという、でキャストの中にも絶対に入れないっていう中で、一回フライトっていうのを撮ったんですよ、デンゼル・ワシントンの。黒人が主人公ですって言って、それで結構私そういうんじゃないですよね、立場証明をしたのかなと僕思って、そういうアピールみたいのを露骨にすることはもうないのかなと思ったんだけど、今回の映画がめっちゃ露骨で、
うん、まあまあまあそうね、
そうそうそう、主役のこれ魔女がいっぱいのロワード・ダールの話、女の子ですから主役、
うーん、
これあえて黒人の男の子に変えてるっていう、でオクタビア・スペンサーとかを呼んできて、黒人キャスト主役でやりますっていう感じがすげえね、立場表明って感じが強くて何どうしたっていう、何の文脈でこの映画見ればいいのっていう、全然わかんないっていう、うん、なんかロワールド・ダールの没後でもそういう感じでもなかったもんね。
そうだね、
わ、
うん、
かんねえみたいなね感じはまあありましたけど、話はじゃあアリとチョコレート工場みたいな話ですよ。
あと結構こうやっぱ言われてんのが、なんかね、悪い魔女が出るファンタジー映画だとして見に行くと、うん、ちょっとこう魔女の造形とか、あの口の裂け方とかが、
うん、
結構こう子供にはやえぐいんじゃないかみたいな言われたりしてますよね。
ちょっと
だからそのお子さんと行く際はお母さんそこら辺もチェックしてから行った方がいいのではみたいなね、
うん、
言われたりしてますね。
子供でチャリーとチョコレート工場見に行った子供とかは、
うん、
どういう気持ちになったんだろうね、
うん、まあでもあれはまだなんかヘンテコリンの延長が強いからまだあれだけど、これも もろに怖いというかねの表現が強いから、要はホラータンタさんですよね、ホラー映画は別に見たくないんですけどみたいな、
うん、ちょっとびっくりした。
そうそう、の延長にああいう造形があるから、子供に対してねちゃんとちゃんとあのお母さん見た方がいいのかとかっていう感じとかもあったりしつつみたいな、うん、まあでもまあ昔はこんなもんだったんじゃないみたいなのも言われつつね、子供映画なってみたいな、ね、うんうん、スピルバーグとかもあの、はいはいはい、えぐいシーンとかいっぱいあるしとか、いろんな
ね、そうね、
とも言われたりとか、その辺の両極で言われたりしてますね、これとかはね、なんかね、
確かに昔がおおらかだったのか、あるいは今が漂白されすぎてるのか、
そうか、どっちなのか、
どっちなのかっていうのは確かにね、
うんうん、だからその辺のこうクリーチャー的な表現とかにガチ感入るのはやっぱギレルモデルトさん入ってるからなのかなとか勝手に思っちゃいますよね。
う
ん、
ああそうね。
ね、
うん。なんかネズミとかはね、なんか別に、
うんうんうん、
なんかアルビンみたいな感じで、ね、アルビン歌うシマリス三兄弟とかあったじゃないですか。
私はスチュアートリトルだと思った。
ああスチュアートリトルもそうね、
うん。
まあ普通のネズミの延長で
みたいな。ネズミはああやって動きがちですよね。CG で。
うん。
それでいくと私やっぱり今回も猫の動きが気に食わなかった
です、ね、あ、はい
はいはい、猫描写
カクカクしてんな、
そうなんかこう、
ね、
これリアルいないだろ感が、
うん、
強かったね、
あんな迷いなくはいかないよみたいな感じでしたね、
うんうん、
ちょっと調べたらこの映画の結構いろいろあったみたいで、
うん、
まずなんか映画の関わってるこのスタッフ同士がなんか喧嘩してなんかナイフで刺される事件が起きたっていう事件があったっていう、あとあれです、これは日本では劇場をしてるけど HBO Max、
うん、
で配信でも、ね、
うん、
切り替わってるみたいですね。
あ、そうなんだ。
その映画館空いてないところはきっと配信で、
うんうんうん、
こういう風にやってくるとね、日本劇場で見れるからありがたいんですけど、
うん、
っていうね。
まだあのなんだっけ、同時にやりますって言われてない時期だったんですね。
う
ん、
この、うん、そうですね。
時事的な話だと。
うん、10月ぐらい
ですね。10月ぐらいでまだ同時じゃないけど、一旦配信サービスで海外で劇場でやるところも探しつつ考えてたってところで、うん、多分この辺で固まってきたから、そのじゃあ来年からは。あのワーナーは劇場公開できるところは劇場公開できない地域は、まあ、アメリカとかは HBO Max しますって固めたのかなって感じがありますね、う
んうん、それぐらいの時期だったんですね。
なるほど、まあ、じゃあ今、はい、日本でね映画館で見れるっていうんだったら、うん、ぜひ今のタイミングで見てもらいたいっていう感じはありますね、
うん、
さあということでじゃあ内容に入っていきましょう。皆さんからいただいたメールをご紹介させていただきます。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご紹介させていきましょう。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、ゼメキス作品といえばカメラワークと言いたいほど映画を見ることが楽しくなる作品でした、うんうん、撮影はフォレストガンプから組んでいるドン・バージェスです。カーチェイスのような追っかけっこや窓を越えて部屋に入るなどのカメラがハリウッド映画だなと懐かしさすら感じました。ああ、うん、そしてゼメキス作品のもう一つの特徴である特撮 CG も良かったです。主人公であるヒーローボーイは後半 CG アニメとは思いもよりませんでした、うん、アン・ハサウェイの演技はやりすぎの CG に負けていません、
う
ん、
出てない。
何よりあの魔女たちがうにゃららになってしまうシーンの爆発に永遠に美しくのようなバック・トゥ・ザ・フューチャーにもあるゼメキスのビザール好きを感じてマスクありになってしまった映画館で久しぶりに笑いました。おー、そしてラジオネームハタロウさん、 お久しぶりです、
うん、
ほとんど物語の前情報を入れずに見に行ったのですが、子供向けダークホラーのつもりでいたら結構しっかりと怖い魔女の造形に驚きました。そして大魔女を務めるアン・ハサウェイの美しさと恐ろしさの両立にはしてやられました。また外せないのが何といっても音楽です。魔女への恐怖を増幅し、それに立ち向かっていく主人公たちの勇敢さをぐいぐい後押ししてくれるアラン・シルベストリーのスコアの前にはひれ伏すしかありませんでした。最後に主人公たちが人間に戻ってハッピーエンドではなかったのが良かったです。ところでおばあちゃんが跳躍などに詳しくなったいきさつは原作では言及されたりしているのでしょうか、気になります。さあということで皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なかなか結構好意的にやっぱり迎え入れられてます ね、うん、懐かしさを感じるって形で、
うんうんうん、まあ、確かにやっぱそうね、あのこの IT アナバーケーさんが言ってるゼメキスのビザール好きっていうこのやっぱビザール感ですよね、うん、へんてこ奇怪みたいな色がちょっとまあ全面化した作品なのかなとは思いますね。確かに、
うん、いや確かに懐かしいかもねこういうのってね、
うん、で、ね、そうそう、あ、そうか、まあおまけはちゃんと見たことないので、なんか昔テレビだったのちょっと見た印象ぐらいだけど、永遠に美しく、あ、なるほど、あれもなんかそういうな、そういうんじゃないですけどね、なんかあの魔女的なあれでそのビザール感ある感じだったなと、
うん、
だから永遠に美しく撮ってる人って思うと、まあこういう作品も撮る人でもあるのかみたいなね、うん、ゼメキス自体はとか思ったりとかするのかもしれないですね、
うん、不思議だよね、なんかザクミといい、うん、なんだろう、どういう求められ方をしたのか
ねえ、だ誰発信の企画みたいなね。
そうね、
うん、まあでも分かんないね、そのまあそもそものね、ロラド・ダールのそういう自動小説とかみたいなもの自体を映画として企画していこうみたいなのは意外といっぱい普通にずっと動いてるとかあるのかもしれないよね。その中でやってみようかなみたいなのが流れでなったとかなのかなみたいなもんね。
ああ、じゃあ定期的にやってたそ子供向け作品みたいのがちょっと時期的に途絶えてたってだけなのかな、
うん、そういうのもあるのかなとか、うん、まあ、ほら、
ロジャーラビットとか、
そうそうそうそう、
クリスマスキャロルとか、
うん、で
10年ぐらい空いちゃったぐらいの、
そうそうそう、でなんだっけ、そのロワルド・ダールのものもね、スピルバーグもあのどっちかっていうと最近の意味で BFG 撮ってますしね、結局まあ、うん、なんかいろいろ、まあ、やっぱこういう児童ものとしてこういう有名な作品を映画化しようみたいなのはまあ意外と普通に起こりやすいのかもしれないですよね、分かんないですけどね。
そうなん
です。ちなみになんかロバート・ネメキス、
うん、
ビキ見ると、はい、次に予定してる中でピノキオがありますね。
ディズニーの、
それはディズニー実写とかそういうこと？
わかんないけど、ピノキオ放題未定としか書いてないので、ちょっとよどういうものかわかんないけど、
ちゃんとフィガロ可愛く書いてくれないと困ります。
なんかそういうモードなんですか。
まあ確かにピノキオは結構、まあ、通じるものがある、
うん、
子供が痛い目に遭う的な、
うん、
まあ、でもなんつうの、当然というか、そのロワルド・ダールの価値観みたいなトレースみたいのしちゃうと、
うん、
もうこれたっぷり差別感満載のお話なんで、
うん、
今ここで再現しようみたいなニュアンスがちっともわからないというか、
うん、
ちょっと児童向けのもの古典に頼りすぎなのでは問題がちょっと、
まあ、それはあるね、
うん
うん、
どこ向いても結構そうですよね、
うん、まあオリジナル企画でそういうのはやっぱ生まれにくいっていうのもあるのかもしれないですね。そうそう、で分かりやすいキャラクターがいないと、だからもうすでにそういうのがあったらそれを使おうってなりやすいのかもしれないというね、
うん、教育的にプラスになってる部分もあるのかもしれないけどね。ちょっと知らない人に声かけられても答えちゃダメよとか、
そんなことダメ、
はいはいはい、
そのレベル、はい、魔女は危ない人たちとかさ、危ない人みたいなの怖いし、うん、そういうね、
うん、
そういう偏見みたいなのが助長されちゃうのもね。
まあそうだわね、魔女狩りってそもそもそういうとこから始まってるからね。
あ、そうそうそうそう、だから今魔女を悪く描くっていうことを大々的に結構やるっていうのは、なんかそこを新しく見せるとかならわかるんだけど、
うん、
ね、魔女悪いやつってなっちゃっていいんだみたいなね。
私もハタロウさんがメールで書いてるのと同じように、特に物語の前情報を何も入れてなかったので、
うん、
タイトルと、まあ、なんとなくポスタービジュアルから魔女の世界の話だと思ってたんですけど、
あ、はいはいはいはい、
そうそうそう、魔女がいっぱいの世界のお話かと思ったら、魔女が実在する現実のお話だったっていうのにもびっくりしちゃいましたね。
そうね、たまたま泊まりに来たホテルにいっぱい集まってきちゃった魔女がいっぱいってことだったっていうね、
うん、そういう魔女がいっぱいいたみたいな、
うん、
っていう驚きがありました
ね、え、うん、しかもなんだ、逃げ込んだところが集会場ってもう、うん、何みたいな、
うん、そういう
の
よね、
そういうのを避けるために来たのに何、うん、みたいな、
本当です、
うん、まあ、そこも笑うとこなのかもしれないけど、うん、そうなのかみたいな、なんかね、やっぱこう何ってなるよね、ワールドダール話って、
なるなる、
収まり悪すぎて何って、
うんうん、
意味が見えないみたいな、
分かんない、だって子供側から望んだこと一個もないからね、別に、
そうそうそう、
うん、だってチャリとチョコレート工場ですら、うん、自分たちでチョコレートのチケットを当てていくとかさ、
うん、
そういう能動性があったじゃん、
まだね、
もうほぼ受動的ですからね、これ、
そうね、
もう仕方ないもうどうしようもないじゃん、そんでもう人間であることをやめるっていうことを受け入れて元気に生きるってメッセージとしていいんかなっていう、
うん、
なんか、うん、より弱者とかマイノリティが開き直って生きていこうみたいなさ、全然わかんない、発信したいことの意味が全然わかんない、
よくわかんないね、
うん、
でもまあ最後の、
うん、
あのネズミになった3人がジェットコースターで遊ぶみたいなシーンはすごい楽しかった、
ね、
あれ、
うん、
あれ書きたかっただけじゃないですかねあれで終わらせるため
マジか
あれよくねっつって
あれすごい楽しかったですよ。でも
ちょっとスペースマウンテンみたいな自宅に作っちゃうってどうみたいな、
うん、
いや企画として意味わかんないしね、
あれはもうマジ楽しいんだけどね、なんだろうねっていう、う
ん、でもあれは多分ロバートゼミキスの中のだ、うん、あれじゃないの、そのマリッペが言ってたチキチキバンバンの好きな人は、うん、あのほらバックトゥザフューチャーのピタゴラスイッチみたいなシーン絶対好きだよみたいなさ、
うん、
だからあのピタゴラ描写ですよね多分、
うん、だからなんかあんま意味はないよねっていう、
うん、
楽しい、好きでしょこういう映像ってこういう
絵的に気持ちいいみたいな、
うん
うん、まあだからネズミになってもこういう風に楽しめるんだよみたいなことではねあるのかもしれないけど、
そうなんですよ、でもこれってさ違うんだよ、だからシュレックとかだったら自分でさ選択して受け入れる過程あるじゃないですか、これないんですよ別に、だからどうしようもないことって本当にどうしようもないよねっていうことなんですよこれって理不尽なこととかっていっぱいあるけどそれって理不尽なんだよっていう、
うん、
教育上何も教育してないっていう話じゃん、これが向こうでは一体どういう位置づけの読み物として親しまれてきてるのか、
う うん、
全く不思議でならない。楽しい世界観だね
そうとは。かんない、だから毎回思う、本当この、まあ、ロワールドダールのことばかり言ってるけど、ロワールドダールの本当にみんなどうやって受け取ってるのか毎回分かんない
どうやって受け取ってるんだろう
世界中みたいな、
うん、
ねえ、なんかもっとエドワード・ゴーリーみたいな感じだったら分かるけどね、本当にその残酷な子供ばっかり、これは逆に大人に向けて発信してますみたいなタイプのね、
うんうんうん、
なんか違そうじゃないですかこれって。
そうなんだよね、
なんか子供ひどい目に遭うの子供側にチューニングしてるような展開に感じるんですよね、
うん、
でもそれ子供って受け取れますっていう、
うん、
怖いだけじゃないですかっていう恐ろしい話を聞かせてあげるね。いやー怖い、うん、オチなしみたいなさ本当に怖がらせただけだこの人みたいな、こっから何かこうね、よしじゃあ日常にプラスしていこうみたいな、こう前向きな気持ちにならないのに、あのトーンが明るいからなんだか前向きだ、
前向きの、あそうね、だからさ、あのトーンが明るくて前向きにいくと、この畑野さんが言ってるね、アラン・シルベストリーのねスコアですよね、なんかだから俺あんまり意識してなかった、あこれロバート・ゼメキスだからと思って、このファンファーレ感、
うん、
あバック・トゥ・ザ・フューチャーみたいな感じで、あアラン・シルベストリーかと思ったら、そっか、あのあれなんですね、ちょっと改めて見たらもう、あのアラン・シルベストリーはもうあのロバート・ゼメツキベタ好きで、ロバート・ゼメキスずっとやってるんですね。
あそうなんだね、
まあそれはそれとして、なんかそこがなんか、あのある意味でアラン・シルベストリー感でもあるし、ロバート・ゼメキス映画館の感じがしましたね。その変な明るくパーンっていく感じが、あの後半、はいはいはい、最後一段落してからのね、ファンファーレ的ななんか明るいなんか音楽が、はい、
そうだな。だからなんかやっぱ主人公を黒人に置いてしまったことで、よりエンディングの、あの理不尽なことを受け入れて前向きに生きていきなさい感がね、
うん、
逆に出ちゃって嫌な感じになってますけどっていう。
そうね、あとふと思ったけどさ、この黒人でっていう目線でいくとさ、このさ、なんだかさ、まあ最初と最後で挟んでるけど、まあ最後が今日象徴的ですけど、あのスライド見せて説明して子供にっていう、うんうん、でこれで やっちまえってさ、うん、あれなんかこれ KKK みたいやみたいな、
確か
に本当だよ
黒人が言ってるのにみたいな、
本当だよ、
何この感じみたいな、
子供にね、大きくなった少年のミスロックが声をやってるネズミのなんか喋り方、ちょっと魔女っぽくないって思ったんですけど、気のせいですか、なんか
いやでもちょっと癖がめっちゃあるんですね、変
なテンポで、
うん、
なんかどっちが魔女だみたいな、なんかそんな感じになりました、うん、一周回ってなんかそっち
が、ね、あれはだからあれなのかな、もうおじいちゃんになってるっていう感じ
で、うん、あそういうことか、
にゃんにゃんにゃって喋ったのかね、
してる、
まあそうでしょう、
そうだね、
すごい聞き心地が良くなくて、それが冒頭だったからなんかちょっと嫌でした、
うん、
あそうなんだよね冒頭クリスロックの語りから始まるのもね、
そうそう
そうそうそうそう、それもびっくりですけど、
えらい癖あんなみたいな
ね、う
ん、
これ何なんだ、俺全然わかんねえこの
映画、わかんないよ、
ね、うん、
なんか、なんか元々も分かんないのに、なんならさらに訳分かんない、訳分かんなくなってる気分、
うん、こんなにさ大御所たちがいっぱい関わってきてさ、より分かんないのにさらに乗っかってきて、もう分かんないの全部乗せみたいな感じで来た感じだから、
そうね、
どう何を受け取ればいいんだっていう
なんか本をみんなで取り合いして破けちゃったみたいな、そういう俺がこう、いや俺がわーって、ね
新鮮さみたいなのも別にないし、
うん、
逆に言うとその懐かしさなんですよねやっぱり、
うん、まあでも分かんない、逆にこういう状態を楽しめってことなのかな、楽しめる人がどういう人か分かんないけど、
うん、
っていう感じではあるのかな、うん、
カオスみたいな、
そうそうそうそうそう、
うん、カオス感はあるね、
うん、そうなんだよね、だからもうちょっとね、ほんじゃあのな、そういう状態の中でいくと、
はい、
そういう中でも逆にこういうとこがあったらもうちょっと面白かったかなとか思ったりするのが、
うん、
魔女がいっぱいじゃないですか、タイトル、まああの、はい、これは日本語タイトルで、まあ元々はザ・ウィッチって言ったけど、
うん、
あのいろんな魔女いっぱい出てきてるから、いろんな魔女のいろんな特性で、うん、いろんな魔女のそういうカタログ感というか、うん、そういうのは 見せてくれたらもっと面白かったかな、
ね、ちょっとね、見たかったです
ね、なんか結局なんかアンハサウェイ一人でなんかガシャガシャやってて、うん、なんかあんなにいっぱいいるんだから、なんかもっとあってもいいのになとかは思ったりしたかね、
う
あ、そうね。
みんな一気に、そうそう、みんな一気にね、うん、みんな一気にネズミになっちゃって。
ね、魔女の方はなんか多様性のある感じがしてましたけど。
うん、あ、してたけどね。
ね。
あ、そうね。
そう。
見た目でも何でも。
そう。だって多分あれだよね。多分男の人的な人もいたよね。あ、男の人、
そうそう、おじさんって書いてある。
そうそう。なんだかそういうところいっぱい入れてるんだよね。
うん、
ね。
そうだね。
ちょっと待って、ちょっと待って、それ考えたら結構やばくね。最後の KKK 展開みたいなことじゃなくて、 あれこれ結構やばくないですかみたいな。
そうそう、だからなんか多分謎の目配せみたいなところを、うん、多分アップデートだということで盛り込んでるのか。
いや、だし目配せとかじゃなくて、だって敵は多様性みたいになってるじゃん、
うん、なんかそうそうそう、なんか変だよね。
多様性潰せみたいな。
なんか
大体その前の、ま、魔女とかモンスターとかクリーチャーって、うん、そう、ギレルモデルトロお前大丈夫かと思うけどさ、
そうだよね、そっち側の人だよ。
そうそう、マイノリティのメタファーだったりするわけでしょ、う
ん、はい、
ある種ね、まあもちろんすごい害悪として圧倒的害悪的に描いてるからあれだけど、うん、でもそういう風に盛り込みしたからさ、マイノリティ役みたいに見えちゃうみたいな。
あの、いや、
周回な、これやばいんじゃないのこれ。
だ、それがもともとそのロワード・ダール作品盛り込まれてるところだから、そうそうそうそう、
それ強調してるじゃねえか。
そうなんだよ。多様性みたいのキャスティングに入れ込むことで、これは今の作品としてアップデートできるんだって、もし仮に思って作られたんだとしたら全然違うよっていう。
ね、
全くそういうことではないっていう感じがすごい、
ま、真逆になんか悪化させてるぞと。
そうだね、
危ねえなこれ。
なんかそう、うん、だガチで教育上良くないっていう、
うん、
子供映画、
うん、
って感じですよね、
うん
うん、
で話とかはね、まあ、サスペンスシーンとかの作り方とか、まあ、そこはさすがですよ、
うん
うんうん、
そういうとこはもう一個一個ね、うん、楽しく、
う
ん、楽しいんですよ本当。 その場その場の、
そうそう、その場のね、うん、やっぱネズミになってからの3人のちょこちょこ歩いて一生懸命登ったりとか、うん、ああいうのは楽しい、うん、かわいいみたいな。
楽しい楽しい、そうそうそう、だそうやってこうずっと無邪気に楽しませてもらえればいいんですけど、
うん、
ストーリー全体を通して見てしまうとどうしても、いやこれは無邪気でいていいのかっていう。
そうね、
気になってしまうっていう、うん、っていうか、だからやっぱこれはなぜ生まれてきたんだこいつっていう。なんか全然わかんねえ、話してても無理夢中っていうかもう、
ね、なんかやっぱ実際に問題になってるみたいですけど、魔女がなんか3本の指みたいな、そういう描写するから、実際にまあなんか先天性でそういうの手になってる人とかがもうそりゃ不愉快に思うでしょっていう感じで、
うん、
ね、まあ、映画制作側も謝罪したみたいなニュース、
うん、いやそりゃそうでしょ、だって足の指ないとかさ、
ね、うん、
転足でとかさ、かよく怖がらせる表現のその、まあ、ホラーに関して、うん、扱ってる作り手の人たち全員そんな意識を持ってるんですけど、ホラー突き詰めると差別になってしまうっていう。
そうなんですよね、
はい、っていうのはあるんですよ。要はそれを気持ち悪く見せるとか、恐ろしく見せるっていうこと自体がね、ワンダーのオギーみたいなことだったりさ、基本的にするわけで、そういうのと今どうやって向き合えばいいのかっていうところが取り組まなきゃいけない場所なんですよね、
うん、
まあ、だからこそ面白い映画とか新しく作られようとしてきてるんだとは思うんだけど、そんな中でやっぱりもうどうしても旧時代的と言わざるを得ないクリーチャー表現、かつそれは害悪ですよっていう見せ方をストレートにしてしまうっていう、この神経みたいのは、
うん
うん、やっぱり新しい時代に持っていきたくない感覚、
う
ん、
そう
です、やばいなこれ、全方位的にアウトみたいになってた、
うん、ただ
喋ってると。
うん、だからなんか、ね、
うん、
そうだね、本当に無邪気に楽しめちゃったら、まあ、
うん、
だからそれがロバート・ゼメキスなんですよ、毎回毎回。フォレスト・ガンプにしてもバック・ザ・フューチャーにしても無邪気に楽しめるんだよ、
う
ん、
そうだね、
でも冷静に考えると、うわすげえ差別的だなとかなるんだよね、
うんうん、
そういう盛り込み方の、まあ、天才ぶり、反面教師として今後は付き合っていった方がいいのかもしれないな。
そう、ね、でやっぱりそう考えると、やっぱりロバート・ゼメキスはやっぱもう前時代の人だなと、
うん、
80年代、ね、90年代、ギリギリ90年代の人だなって感じはするね、
うん うん、
あもう全然あまり当たらなくなったことだけじゃなくてもっていう、う
ん、じゃないですね、
そもそもの資質がっていう、
そうですね、やっぱ価値観多分アップデートする気がないし気づいてない、
うん、多分そっちだと思うな、う
ん、気づいてはないわね、
うん、
うんうん、
と
誰も言ってくれないんだろうな、
うん、思いますね、
まあ、気づいてないのか分かっててあえてこういうものがもともと盛り込まれてるものを使っていっぱいやっちゃってるみたいなことも、
悪意、悪意だよそしたら
そうね、
なんかさすがに悪意はないと感じたいよね、
悪意はないとは感じたいけどもね、
うん、悪意ないからこそめんどくさいっていうのもあるかもしれないけど、
う、
ね、
うん、
でも悪意ないと感じたいけど、だってあんな終わりの KKK みたいなんて原作にないっしょ
絶対ないでしょ、ね、うん、
あれはやっぱやばいと思うんだよねっていう、
うん、なんか魔女の手も原作は猫のような鋭い爪としか書かれてないみたいだから、映画であ
んなクリーチャーにしちゃったの、
デンザ、うん、デザインしてるっていうことになるんだと、
だから、うん、別に普通の人で口裂けぐらいでいいんだよみたいな、
う
ん、
ね、
うん、
アンハサウェイなら全然それで、
うん、
私それこそ多様でいいじゃないですか、本数とか、
そうそうそう、だから、うんうん、あんだけ彼女いるんだから、
ね、そうですね、
みたいなね、
うん、
だからそうだよね、なんなら片手に10本あるとかぐらいでね、
全然いいですよ、そういう、
うん、
あ、いろんな魔女がいるんだな、
うん、
で多分いい、
うんうん、
と思うんですよね、どうしようこれはアウトって感じの話になってきました。
そうね、無邪気さがなくなるとちょっとアウト感が強いという感じかな、
うん、
そうですね、
まあ、逆に言うともう、うん、あの人によってはもうこういうものを無邪気におおらかには見れないってこともあるよという、うん、もちろんそういう人もいるしって、まだ限定的な娯楽映画としてちゃんと見た上でってこと、うん、それで楽しむってこともなくはないからね、
うん、何らかのそうだね、うん、工夫が必要だったろうし、改めてロワールド・ダールの作品というものをちょっと今一度、
そうだ ね、 ね、だからもうなんか今後わかんないけど、どういう人たちが使うかわかんないけど、ロワールド・ダールの原作のものは要はロワールド・ダールを一体否定して解体して再構築するぐらいの人の何か見てみたいね、
うん、そうね、
そういえばネットフリックスがチョコレート工場の秘密を、秘密っていうタイトルで映像化することを発表している。
え、またやるってこと？ 2 回目のリメイク。
チョコレート工場の秘密だから、なんかチャーリーがいないな。
え、いや、それ多分元のタイトルのはず。
あ、そうなんだ、うん、じゃあやるみたいですよ。それはどういう感じになるのか気になります、
ね、それってなんかアニメですかね、なんかアニメ版タイカワイティが脚本監督に就任っていうニュースが
書
いて
ある。じゃあ安心できそうな気がする
わ。それは楽しそう。
なんか逆にいけるのか、
うん、
もしれない、ね、まあ、わかんない。タイカワイティってなんかジョジョラビットでもいろいろあったから、
あ、
あのそれはそれでわからないですね、
まあ、うん、まあでも何かしら新しいこう解体して再解釈するようなのを見たいって思ったまさにその人かもしれないタイカワイティがっていう、
うんうんうん、
でそのね再解釈して再構築したところがどうなるかはわからないけどねっていう、
わからないけどね、まずは点をやり直すんなら、まあ、挑戦はしなきゃいけないわけですから、
うん、
挑戦をやめちゃったらそれはもうね、まあ、過去の遺物として埋もれていくだけでしょうから、何かしらねみんながロワールド・ダールいいって思ってるとこがきっとあるんでしょ。
だから人気なんですね。
あ、そうそうそう、
なんかネットフリックス日本のアニメシリーズがやるみたいですよ、チョコレート工場。
へ
え、どういう
同時に、
なんか多分、あで、うん、多分もう一個の方が今ダンタンさんが言ってたやつっぽいですね、ウンパルンパを主人公とするシリーズらしいですよ。
あ、なんだかね
、うん、どうなることか、
うん、
そうですね、
なんかもう悪口ばっかりになっちゃってるから、ちょっと楽しかったポイントを言うと、
うん、
あれですよね、最後アンハサウェイが、まあ、ネズミになっちゃって、で自分が引き連れていた猫ちゃんにと襲われるみたいな時、
うん、
マイプレシャース、
あ、言ってたね、
言ってましたね、
うん、ロード・オブ・ザ・リングの、
うん、
まあ、
そういう小ネタ的なのは楽しいなって思いますね、
うん、
あと主人公の少年とオクタビア・スペンサーがホテルに来た時、支配人のスタンリー・トゥッチがなんか一応いらっしゃいませとか言ってるけど全然歓迎してないなみたいな 反応だったじゃないですか、
うんうん、
君はこんな場所に来れるなんてありえないことなんだからねみたいな、なんかそういう感じすごく出してきて、うん、嫌な感じって思ったんですけど、でなんか一方で途中でその少年 と、食いしん坊の少年がこうお友達になって、
うん、
よろしくとか言ってるところに食いしん坊の少年のお母さんが来て、
うん、
で今友達になったんだよみたいなこう紹介した時に、
うん、
のお母さんの反応がなんか普通に息子の友達に対する反応だったのがギャップを感じて感じました、
うん、
わかります。
統一されてないってことですか。
統一されてないのか、なんかそこはあえてのそういう描写なのか何なんだろうみたいなのがちょっと気になりました。
うん、多分まあ
何も考えてないのかもしれない。
考えてない可能性なんか強まってきたなって気はするんですけどね。多分ストーリー的にスタンリー・ツッチのそのホテル側の人が身なりか何かを見て、ね、見た目で人を判断して本来君はここに来るべき人ではないんだよみたいなこと、おそらくもう原作からあるんじゃないかなっていう。
そういうことか。
まあそうだよね。
まあ原作は黒人の少年ではないけれどもと。
ないけれども。うん、っていうところに本来ない描写が入ったんじゃないですか。その時の親の振る舞いとか
はだから原作だと白人の女の子だから
普通なんだよ。そうなんだ。
なるほど。
そうだ。普通なんだよ。
ことか。
うん。
ことかなみたいな。
あ、矛盾が生じちゃってんだから逆に。
そうですね。
映画内でね。
映画内で。
そこが気になっちゃったのか。
なるほど。そうだね。本来あれが白人の女の子である。そして新しく友達になったって言ったら確かに何の反応も違いは存在するわけないわけで。
うん、そういうことね。
じゃあこれやっぱアップデートにもなってないってことですね。
プラスのつもりで言ったのにプラスになんなかった。
あった。
まあまあ。
しまった。
なんだろう、こう改めていろいろ考えて話すとこういうことはどんどん強くなるから、
うん、
まあ、
うん、
見てるときはもうちょっと無邪気に見てる部分もあったかなとも思いますけどね。
うん、そうですね。
そうそうそう。
思います。
なんなの本当にロワルド・ダールってさ、トレードマークみたいのに、だからロゴアニメーションみたいにもさ、やっぱ金色のに包まれたチョコレート板チョコレート出てくるけど、チョコレートに対するアンチなのみたいなさ、
まね、
子供はチョコに釣られてくるでしょみたいな、ただのこう安易なあれなのか、
まあかつてはチョコレートは、あ、まあ、カカオは心を惑わせる怪しい薬的なあれだったから、
うん、なるほど、
そういう感じですかね。
それもこう魔女っぽさといろいろ合体しちゃって、
うん、
本当にこの映画見ていろいろ感じるっていうのが大事かもしれない。
そうね、感じる、ね、感じて考えるっていうものとしての教材としてはなかなか実はすごいんじゃないかという
、うん
う
ん、
そうね、
そのための作品だ。
そう、うん、見た後話した方がいいんじゃないかっていう。
そうか、道徳の授業とかで分かんないけどね。例えば子供にと一緒にこれを見る機会があった、うん、さあどう感じましたか、そうやって会話をこうやっていくと、
うんうんうん、
魔女怖いと思いましたみたいな、うん、それでいいのかなとかさ、
うん、
そうやってこうね、ホテルマンの人はなんであの子に対してあんなこと言ったんですかとかさ、
うん、
なんかいろいろと感じたことを自分でもう一度理解するっていう過程が大事かもしれないですね、
うん
うん
うん、楽しんだこととかは別に否定しないし、うん、
否定はしないからね、うん、いや俺も楽しんだとこはありますからね、
うん、ありますありますあります、
うん、
そうだ、もちろんいいんだけど、その後もう一度そのことについて真剣に考えたときに、これは自分は他者におすすめできるんですかっていうところ、
うんうんうん、
ところであれなぜかおすすめはできないかもしれない、じゃあそれってどういうことなんだろう、そういうのを考えていくことが大事だし、
うん、
それのきっかけに実はなる
そうね
のかもしれない、
うん、
だから今回の魔女がいっぱい、やはりこう教材としていろいろと、うんうん、人とこう話し合ってみるのがいいかもしれないですね。
うんうん、
また僕らと全然違った意見でね。
そうだね、
うん、いやいやここはこれこうだからその部分は全然 OK なんです、いいんですよとかさ、
うん、
こういうとこ新しく実はなってるんです、そういったことをいろいろこう分かっていくとまた見え方変わっていくのかもしれないしね、
うん
うん、ぜひこういろんな人とよりより話していってほしい、
うんうんうん
うん、ちょっと一人で抱え込むと危ないんじゃないかっていう危ない作品になってます。結構今年一番危険な映画かもしれないっていう。
危険な映画かもしれないね。
危険な映画、うん、本当に子供用のお菓子に見せかけて激辛みたいな、そういう、
うん
うん、ちょっと危ないよっていうのがあるんでね、ぜひその辺チェックしてください。さあ次回 いよいよ今年最後の急げ映画館となりました。話題作は何といってもワンダーウーマン1984。
おお、やっとこういうのが、うん、公開されると
ね。対策
対策が
今年ヒーロー映画見てないからね。
しかも日本は1週間早いっていうね。
おお、
ありますよね、うん、全世界で。
さあ、そしてこたつが綿谷りさ原作、大岡明子監督、私を食い止めて。
おっと、勝手に震えてろのコミってことですね。
コミですね、もう私を食い止めろっていうね。ちょっとわかんないけど、はい、おまけさん。
そういうコーナーができるのかな、わかんないけど。おまけは、過去作見てないんですけど、ちょっとやっぱ気になりますよね。キアヌ・リーブスがあのおバカボンクラだった頃の、続編、ビルとテッドの時空旅行、音楽で世界を救えです。
おお、大きく出た。はい、そして畑さんがハッピーオールドイヤー。だんだんが、
はい、私はニューヨーク親切なロシア料理店、アメリカとロシアどっちだみたいなタイトルの映画です。
キャストがおまけ好みの人が集まってたなって記憶があります。
そうなんですか。
はい、
なんか内容が気になるので入れました。
そしてチャムレイがワンダーウーマン1984。そしてマリッペが燃ゆる女の肖像です、
うん、
さあ、そしてガールさん、
はい、約束のネバーランドで、
これあれだろ、これ
そうそ
う、ガール君自分喋んなくていいと思ってる。
当たったら見ましたよ。
お、
本当に、
うん、
当たるのか。
あ、見てください、
久しぶりの新種隠し芸枠ですね。
何その枠。
まあ、ガラ君はまあ気になってるから当たんなくても見ると。
全然気になってない。
当たんなくても見ると。
オープニングトークで報告すると。
楽しみ。
さあ、お願いします。サイコロ。
はい。1。
話題作。
お
お。
ワンダーウーマン1984。私を食い止めたかった。さあ、ワンダーウーマン見ていきましょう。
はい。
はい、
ということで、ドイラジ初の1も2もやるよって感じの、
あ、そうか、
急ぎになっていきそうです、
うん、
ということで、じゃあエンディングです。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。で、現在リアルイベントはお休み中なのですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。年内最後となる開催日は12月の26日土曜日午後3時15時から開催します。参加費無料でチケットは現在発売中です。年内最後ですので、ぜひ皆さんの年間ベストのお話なんかも、しにぜひぜひお越しください。また、映画ファンの集いのスタッフからいろいろオンラインでツイキャスをやったりですとか、まあ、映画にまつわるいろいろな情報発信などもしていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回はドイラジ2020下半期スペシャルです。ドイラジシネマランキング2020では皆さんの2020年のベスト映画を募集しています。こちらは投稿フォームを用意しておりますので、ドイラジホームページかツイッターをチェックしてみてください。新作映画を鑑賞する急げ映画館ではワンダーウーマン1984を扱います。ドイラジは YouTube、ポッドキャスト、ブログなどで配信中。ポッドキャストは iTunes、Google ポッドキャスト、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドラジひらがなでつぶやいていきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。そして今アンケートフォーム、ね、ありますので、ね、ぜひシネマランキング2020投稿してみてください。さあ、それではこちらの締め切りが12月の27がアンケート締め切りですので、ね、よろしくお願いします。次回他のコーナーの締め切りは12月29日ですが、2日ちょっとね、こちらが伸びてるよ。次週僕がドイフェイバリットシングス、あとチャンブレイ、そしてマイリスト白水会パドルトンです、ね、こちらです。楽しみにしてください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、こたつと
マケット、
タムレイとタンタンでした。
またね
ー。